ロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第46回です。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと野村さん、いいですか、思ったことを。
はい。
なんかこの冒頭のこの番組ではうんちゃらかんちゃらってあるじゃないですか。
はい、
いつもいい声だなと思って聞いてるんですけど、
はい、
この私のこんにちはっていうのはいつも言えないっていう
もうなんか累計で60回以上おっしゃってる言葉ですが、
はい、ね、唯一このフレーズを言うっていう、はい、このこんにちはパーソナリティを務めますエッグフォワード代表の徳谷聡ですっていうことしか読むものがないのに、それだけが言えない、はい、いつも微妙に噛んでるなと思ってるんです。
さっきおっしゃってましたけど、はい、実はエッグフォワード株式会社代表っていうのが言いづらいっていう。
そうなんですよね。あんま言わないんですよね、エッグフォワード株式会社代表って自分で言わないので株式会社って言わないので。
確かに。
のでね、はい、どうでもいいんですけど、いやいや、いい声だなと思ってました。
すいません。でも実は私も、はい、パーソナリティとプロデューサーって言いづらいんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、だから甘噛みしてます、微妙に。
何の自己開示か分かりませんが。
そうですね、はい、ということでここの部分は最初の部分だけ実は台本に書いてあって、ここから先全部アドリブで進めておりますので、
はい、
じゃあ今日もアドリブでいきたいと思います。
はい、
それでは本編に行きたいと思います。はい、今日のテーマは経営者にとっての交渉、
交渉
という話題ですね。
これは幅が広い話題ですね。はい、
そうですね、具体的なシーンを思い浮かべても、はい、本当にいろんなところで交渉って発生するなと思いまして、
うん、
まずはだから営業ですよね。
まあそうですね、
はい、相手に発注していただく、買っていただくっていうのは交渉ですし、うん、ですね、いくつか前にありましたけど、値上げとか値下げとか、
うん、
そういう、まあ、プライシングに関するものっていうのも交渉ですよね。
はい、はい、そうですね。
はい、あとはあれですか、入社とかも多分そうですよね。人材獲得、採用、
ね、採用、ね、
はい、でその採用もそうだし、ひょっとしたらその採用するっていうふうになったら給与交渉みたいなことも発生したりしますよね。
はい、うん、
だからまあ本当にありとあらゆる現場で、うん、交渉って発生するし、まあ、経営者として、まあ、絶対にやらなきゃいけないことだなっていう感じがするんですけど。
そうだと思います。
はい、どうなんですかこれ。なんかその横断的にまず何が重要ですかみたいな話から聞いちゃってもいいんですか。
なるほど。ちなみに交渉をあえて選ばれた理由は、はい、野村さん的にはどうなんですか。
なんかやっぱり普遍的なやっぱテーマな感じがすごいするんですよね。で今その営業だとか値上げ値下げとかその採用みたいなことを言ったんですけど、なんかこう通底する考え方はある程度あるんじゃないかなと思いまして、それでまあ今回ちょっと横軸を通したテーマ設定にしました。
これ私も経営業をやってますし、はい、いろんな会社さんの経営支援を長らくやっていて、
はい、
なんか交渉ってすごいシーン多いし、自分もいっぱい悩ましかったけど、もっとなんか誰か教えてほしかったというか、学んどけばよかったなというか、経験値から気づくことって結構あるテーマだと思います。
はいはい。
っていうのもまあいろんなものが交渉っちゃ交渉なんですよね。
はい、
で交渉の定義にもよると思うんですけど、まあ、交渉って一般的にはなんか値下げしてちょここまでしか無理ですみたいな話、
はい、
なんか家電量販店でもうちょっとまかりませんかみたいな、私一応関西人ですけど、まあ、それも一種交渉ですけども、
はい、
経で捉えるとおそらくお互いウィンウィンになるような合意形成をするっていうことが多分交渉の目的だと思ってて、
はい、
ド短期だと自分さえいい形でまとまるのがまあいいのかもですけど、中期を考えるとお互いウィンウィンになるところまで持っていく、
うん、はい、
でここのさじ加減の基準もそうだし、それを実現していくためのアプローチが結構難しいっていう感じでしょうね。っていうそもそも論の話でした。
そうか、だから結構そのなんだろうな、こう商売の交渉みたいな感じで言うと、向こうがじゃあしょうがないな、負けてあげるみたいな、ありがとうみたいな、そんな風になるじゃないですか。でもそれってなんかウィンウィンな感じあんましないんですよね。
いつだかの購買の会でも数回前やりましたけど、
はい、
それでその時は値下げしてもらったとしても、結局じゃあ値段が安すぎて求められる質が得られなかったとか、
は
い、以後の継続的な取引ができないとかってなると、それはそれで中期軸では良くないし、
うん、
じゃあ高くてもいいかっていうと、はい、当然自社としては低い価格は低いに越したことはないですから、
うんうん、
そういう構造ですよね。採用とかもそうで、なんかいいことばっかり言ってダマくらかして来てもらっても、はい、結局その後定着活躍しないと意味がないわけで、
うん、そうですね。
給与をめちゃくちゃ低くして、でも本人の中ですごい不満がたまるほどで、
はい、
やっぱもうこれだったらやってられないってなってすぐ辞めちゃう水準だったら、瞬間的には入社してくれたかもしれないけど、中期的には成功じゃないって、こういうことですよね。
そっか、確かに。だから家電量販店の交渉はもうそのスポット1回だけだから、まあ、まあ、ウィンルーズ的なものが、うん、若干発生するんですけど、うん、まあ、本当にこう長期的な関係になりたかったら、うん、ウィンウィンじゃないとまあ成立しえないってことなんですかね。
ビジネス系で考えるとその観点が通常の個人の局所的交渉よりも大きいと思います、
はいはい、そういうことですね、うん。それで言うと、そのウィンウィンの合意形成って話だったじゃないですか、うん、ウィンウィンってことは、まあ、当たり前ですけど、相手にもメリットがある形の、まあ、一方で自分にもメリットがある提案っていうのをするってことですか、うん、原則としては。
そうです。でこれが着地が相手がすごい良くて、こっちもまあギリ飲めるかなの方が簡単なんですけど、
はいはいはい、
そこはやっぱり適切なラインを探ることがすごく大事で、
うん、
でそのためには、自分たちにとってのウィンがまずどういうことなのかをちゃんと持っておくことですよね、はい、
うん、
でかつ相手方にとってのウィンもどういうことなのかをイメージ、構造的にイメージすることだと思っていて、はい、
うん、
まあ、家電量販の例がちょっと局所的ですけど、はい、さっき出たので値下げしてもらうんですけど、まあ、1円でも安い方がいいものの、どのぐらいがやっぱりまあ望ましい点なのか、はい、まあ、普通の購買活動でもそうですよね。無限に安くしてください、ただにしてくださいってことはありえないので、
そうですね、
他のサービスと比べてこれぐらいの価格にしてほしいとか、ただ価格安くなって質下がっちゃうと意味ないんで、サービスとしてここは外していいからここまでちょっと安くならないかとか、担当の人がいいからその人はついてくれる前提だったらちょっと価格はもうちょっと高くても許容するのかとか、っていうウィンのラインを持っとく。でここ悩ましいのが、すごいウィンと、
はい、
まあ、ウィンと、
はい、
まあ、ギリウィンかなみたいなところを、やっぱパターンを持ってことですよね、
はいはいはい、
ゼロか100かだとやっぱりもう交渉っていうのは妥協点というか着地しないので、そこを持っとくことで、相手方のウィンラインもこれは教えてはくれないケースが多いですけど、
はいはい、
想定しておくこと。
うーん、
例えば家電量販でも現場の店員さんの裁量で何パーセントだったら下げれるとかはありますと、はい、
うん、
そこだったらまあ今回ただそれと値下げしてるだけなんで、月末だったらきっと全体の数字がこのぐらいだろうから、まあ、このタイミングだったら多少飲んでくれるかなとか、
はいはい、
で上の人になると値下げの裁量が違ったりとかあるんで、まあ、まずウィンの構造ですよね。
うん、そっか、自分としても、うん、あのもうこのライン超えたら OK、 このライン超えたら NG じゃなくて、まあ、グレーゾーンをいっぱい作っておく、ね、ということですか。
いっぱいやりすぎると悩ましくなるんですけど、
はいはい、
まあ、その辺の想定はちゃんと持っとくっていうことですよね、うんうん、まあ後でまた変わることありえるんですけど、
はいはい、
っていうのはまず一つ、
うん、
次っていいですか、
はい、
そこがまず前提で、あとは誰と交渉するかっていうのもめちゃくちゃ大事、
はいはいはい、
要は交渉っていうのは最終的には意思決定できる人とやるのが一番早いですと、ただ意思決定する側の構造もあって、いきなり最終決裁者が出てくれるわけでもないこともあるので、その場合はこの人にこう言ってもらって、その次にこう上げてもらおうかなとか、逆にこの担当の方とやってもあまりにももうどうしようもないというか意思決定がなさすぎるから、
はい、
だったらここの交渉はこの方とやるんじゃなくて上の人を呼んできてもらうことを一旦の交渉のステップとして、ウィンの構造があって、
はい、
で誰とどういうステップで進めていくかですね、
はいはいはい、
相対の場で決まるだけだったらステップはないんですけど、ビジネスの場合っていうのは意思決定には構造があるんですよ、
はいはい、
その一人が決めて終わりなのか、例えば社長と話してて社長が GO って言えば GO なのか、
うん、
社長が GO って言ってもその下の管理部長とか何とかも同意してもらわないといけないのか、
はい、
逆にその管理部長と話してもらったものがあったら今度社長にあげてもらえるのか、
うん、
まあ、そのキーマンというか意思決定者の見極めと意思決定者に応じたステップは想定しておくのが大事です。
あ、そっか、意思決定の構造って本当にそうですね、
うん、
相手の会社の誰がイエスって言えばそうなるのかってことですね。
値下げでもそうじゃないですか、
はい、
こっちとしては下げてほしいけど質はまあ維持してほしくて、うんうん、
はい、
でもご担当の方だとその裁量がないんだとすると、いかにその方から上の人に説明してもらって、はい、まあいいんじゃないと言ってもらえるか、
うんうん、
あるいは上の方を引っ張り出してもらうか、
はい、
ここがないと全然違う人と交渉しても進まないんですよね。
そうですね、確かに。それで言うとなんかすごい気になるのは、おそらくこれは超重要情報なんで、うん、あまり開示してくれないんですけど、うん、相手のウィンのラインってどうやって探りに行くんですか？
これはすごく大事で、
はい、
もちろん仮説を持つ、
はい、
何にもなくて教えてくださいではなくて、
うん、
ある程度想定できますよね、
はい、
大体他でこのぐらいの値段出してるなとか、前の時はこうだったなとか、まあ、営業のトークで言ってたんですけど、仮説を、まあ、金額以外もですけど仮説を持って、あとはぶつけながら検証していく、
うん、
でぶつけながら検証する時のポイントは、
はい、
意外といきなりストライクを投げ込まれると、
はい、
人間それがど真ん中ですって言うかというと、
はい、
結構言わないんですよ。
なるほど、はいはいはい、
例えば自分が発注する方だったとしますね、であちらとしてはいくらなら発注も合してくれますかって言って、まあ、例えば1万円だったとしますと、
はい、
1万円なら発注で1万1円だったら発注しないって、はい、いうときにいきなり1万円って言った方がいいか、
はい、
最終1万円に着地させたいんだったら、
うん、
まあ9500円かなみたいなとこで、
はいはいはい、
うん、じゃあ間取ってなんとかかんとかってなるので、
投
げて検証はするんですけど、
はい、
これはお互いにいきなり本音を全部言ってくれるわけじゃないので、
はいはい、
コミュニケーションの中で探っていくのは結構大事です。
はあ、
でもこれはもうプロの交渉の場とか、
はい、
サッカー選手とか野球選手とかもそうですよね、
はい、
いきなり言ってそれでってなるよりはやっぱお互いちょっとハイボール、うんうん、ローボールを投げて、
はいはいはい、
だんだん間に合わせていくようなケースは多いです。ただ、まあ、これはちょっとやりすぎると、
はい、
じゃあもうなしでとか信頼を毀損することにもなる。
そうですよね、なんかそことの必ずトレードオフが発生しますよね。
そうだと思います。
多分そのハイボールローボール、例えば、
うん、
自分が、相手に対して値引きをしてほしい場合って、うん、めっちゃ安い値段を提示して、うん、いやそれはみたいな感じになって、うん、じゃあこの辺みたいな、
うん、
で間に収まって、ただその元々の値段よりも安くなってるから、
うん、
ハッピーですみたいなことって、まあ、あるじゃないですか典型的に、
ね、
でもその常識外れに安い値段を提示すると、うん、はみたいな感じになって、
もうじゃあ結構です
ってなりますよね。
なります。
だからそこのなんていうか見極めってすごく技術がいるなって感じはしますね。
これは技術もいるんですけど、
はいはい、
そこのお話の中だけの着地の技術だけじゃなくて、
はい、
最終的にはこちらが代替手段というか、もしそこが着地ないんだったら別のところに発注するよとか、
はいはい、
別でからやってもらうよとかっていう代案があるかどうかが大事なんですよ、結局断られたらこちらとしてはどうしようもないっていう構造だと、はいはい、どんだけボール投げても、まあ、結局あっちがダメって言われたらダメなので、幅を持っとくことですよね。これは買うときもそうで、
はい、
安くしたいけどでも一社しか納入候補がなければ、
はい、
もうお願いするしかない。
そうですね、はい、そこにへそ曲げたら終わりですもんね。
採用も同じで同じようなレベルの方がたくさんいて、はい、まあ、どの方が一番やる気持ってやってくれるかなとかだったら選べるけども、はい、応募がその人しかないんだったら今人が必要なら取るしかないし、
そうですね、
何でもそうなんですよね、
はいはい、
売るときもそうですよ、まあ、全体の目標数値があって、まあ、この3社さんの中で一番いいとことお取引ができればいいなと、頼んでもらえればいいかなのか、はい、実際お客さんの候補が今1社しかないから、
うん、
もうこれもう失注したらもう来月何もやることないだと受けざるを得ないし、
は
い、
そうですね、
いかに交渉をするには交渉の前段のこの他の選択肢をちゃんと持っておくかが大事。
だからあれですね、なんかその人間と人間のこうテーブルを共にして、うん、でそこでコミュニケーションのテクニックがうんぬんみたいな話よりも、うん、その前段階である程度勝負が決まってるってことなんですかね。
掛け算だと思います、
ね、はいはいはい、
当然その他の選択肢があったりした方が、その場の交渉もしやすいっていうことです、
は
い
はい、逆
に人間力だけで話術だけで戦うのは、はい、ビジネスのシーンになればなるほど難しかったりはします、
うんうんうん、
あっちも個人じゃなく意思決定してくるのでね。
そういうことですね。なんかそれで言うと、
うん、
どうですか、そのハイボールローボールを投げるっていうのは、
うん、
その通りだなと思って、
うん、
なんかこう常識的な範囲、
うん、
相手があんまりこう怒んない範囲のハイボールローボールってどうやって投げればいいかってありますか？
まあ、これはなんかじゃあ1万円ですとかっていうことではなくて、相手方のビジネスの構造とか意思決定の構造がどうなってるかっていうのを想定することですよね。
はいはいはい、
分かりやすいんで値段の話ばっかりしてますけど、例えばあちらが1万円で売りたいって言ってるものを、うちとしてはなんかじゃあ3000円でっていうのが、 あっちのでもビジネスの原価がそもそもなんか 70% か 80% かかってて、
はい、
でかつこの1個売ってその後の取引もないんだったら赤字になるだけだから基本は無理でしょうよっていう、
そうですね、はい、
でもな大体原価率が 50% ぐらいで、はい、しかもこの取引が1個増えたら、まあ、他にこういうビジネスに波及するから、はい、トータルの粗利で言うと成り立つけど、まあ、営業の人とか稼働してるからちょっとどうかなとか、ビジネスの構造ですよね、
はい、
あるいは他社の水準がこれぐらいでやってるから、はいはいはい、意識してる相手方の競合がこのぐらい値段だから、
はい、
そこよりちょっと低いぐらいだったらありかなとか、
うん、
やっぱり構造を想定しながら仮説を持つって、はい、闇雲じゃないってことなんです
よ。そういうことですね、はい、あでもそうですね、今回だからその構造っていうのをすごいそのおっしゃっていただいて、で、まあ、交渉ってだから、まあ、交渉っていう単語自体は割となんかそのコミュニケーションとか、うん、なんかこうテクニックとか、まあ、そんな感じのものが想起されるじゃないですか。でも実はなんかやっぱりこう背景の情報の方がすごいやっぱ効くんだろうな、うん、そのコミュニケーションはもちろん大事だと思うんですけど、背景の情報をなんかいかにこう掴むのか、
うん
っていうのが大事で、でそれってだからあれですよね、その表向きに開示されていない情報なんで、
そうですね、
だからまあひょっとしたらそのなんだろうな、原価率はまた結構秘密情報なんで、
うん、
あのなんとなくその、他社の同じようなビジネスから察していくとか、
うんうん、
まあ、あとはひょっとしたら自分で何かその勉強をして、
うん、
この業界のビジネスってそのこういう風になってんだみたいなことを想定するとか、
うん、そうですね、
はい、まあ、あとその他社の水準は多分相見積もりを取ると、うん、だんだんと分かってくると思うんで、それを元に交渉していくとか、まあ、そういうなんか材料がやっぱ必要になってくるってことなんですかね。
そうですね、論理的にはそういうことだと思います、ただ今回経営中毒の中での交渉ということに限定すると、はい、やっぱり論理だけだと着しないケースも多分にあるんですよ、
ま
あ、これは別に経営に限らないですけど、
はい、
まあ、理と情ですよね、
はいはいはい、
まあ、この人が言うし、まあ、これまでの関係もあるから、まあ、こんなもんでいいかとか、
はい、
M&A とかもまさにそうで、それは売る方からしたら数字が高い方がいいし、はい、買う方からしたら安い方がいいんですけど、まあ、やっぱりこっちの社長よりはこっちの社長に買ってほしいなとか、
はいはいはい、
我々の思想を組んでこれからも経営してもらえそうだなとか、うん、まあ、どっちも同じこと言ってたとしてもですよ、
はい、
っていうやっぱり情というか相手方への共感、
はい、
逆に言うと自分としては相手方をしっかり理解しようとすることですね、
うん、
理詰めの交渉もちろんいいんですけど、
はい、
理詰めっていうのは理が成り立たなくなったら、もしくは他のいい条件があったらやっぱそこで終わりがちなので、これウェットな関係を作ったり理解したりっていうことをやっぱり大事にする、そういう意味では相手方の社長なり経営者なり会社がどういうバックグラウンドで何を大事にしているのかっていう歴史とかも含めて知っておくのは実はすごい大事ですね、
うん、だひょっとしたら、うん、まあ本当なんていうか理が強くて、
うん、
もうあの一番コストパフォーマンスがいいところに年ごとしますみたいなことかもしれないし、
うん、
もうちょっといやもううちは人を見るんだよと、
うん、
であの信頼できる相手のことだったら別にそんなに儲かんなくてもやるんだよみたいな、
うん、
まあ、ちょっと今極端な例を2つ言いましたけど、例えば、ね、まあ、例えばそれのどっち寄りなのかみたいなことを判断していくってことですか、
うん、まあ、両方というか理と情を両方抑えて交渉しましょうってことですね、はい、例えば社長が採用したい人がいるとして、
はい、
条件で戦うのは理ですよね。
そうですね。
で、はい、業務内容がいかにこういうものでっていう、
はい、
それに対してフィー年収水準がこれぐらいで、で、まあ、あと他の会社で同じような機会があるかどうかはさっきの代案で言うとあるんですけど、
はい、
まあ、でもうちでこの仕事が面白いよと、
うん、
でこれは理ですけど、
はい、
それで意思決定してくれる人もいれば、いやでもあなたのキャリアとかこれまでの人生とか考えてこういう機会提供していきたいとか、丸丸さんと一緒にこういうビジョンを実現していきたい、これは情の世界ですよ ね、
そうですね。
でもやっぱりなんか自分のことを一番分かってくれそうだったなとか、会社へのビジョンが一番本気度が高そうだったなとか、あの社長はなんか一緒に助けてあげたいと思えたなとかっていうのは完全に情なので、ここもやっぱり大事で、むしろ経営になるほど実はそっちがないと、後々なんか理だけで言うと本当理と理の戦いになると、
はい、
揉めた時ろくなことない。
あ、そうですね、確かに、う
ん、でも一方で契約書ってあるじゃないですか、
はいはい、
契約書っていうのは基本的には順風満帆に、
ええ、
うまくいってたらそもそも契約どうって見る必要ないじゃないですか、
はい、そうですね、
で揉めることがあると、
うん、
で揉めた時にほら契約のここに書いてるやんけみたいな、
はい、
で挙句それで認識が違うから裁判とかなるわけですよ、
ええ、
でも情が言ってあると、
はい、
まあ、契約書は契約書だけど、
ええ、
まあ、お互いこうですよねっていうのでやれるんで、
確かに
こっちがね、契約書の話になった時点でもう負けというか、はい、こじれてるってことです。
そうですよね、だからまあそれこそあの回収の話とかの回もあったんですけど、まあ契約書の話、資金の回収の話とかでもあったんですけど、はい、裁判まで行っちゃうと、本当は、まあこうお互い当人同士話し合って、
本当ですよ。
ですよね、そこに行く前にじゃあどうしましょうかねみたいな。
もし支払いが厳しくて、でも先方からあらかじめ連絡があって、はい、まあ、これこれこういう事情でちょっと資金繰りが苦しいと、でもお世話になった御社にはご迷惑かけたくないので、はい、最初からこういうスケジュールで払わせてくれないかとか、あるいはちょっとどうして申し訳ないけど今回少し金額を引いてもらう形でその代わり会社存続したらまた払うように頑張るからとか、今のでも利の話も入ってるし、はい、でも御社には5名かけたくないとか、ここまでお世話になってるし、
はい、
経営としても一生懸命やってるけどコロナが来てとかなんとかでどうしても今難しいんだっていう、まあ、別にコロナが来たらどうするって契約書に一文字も書いてないけど、ので分かってもらえませんかとか情ですよね。
そうですね。
でこれをだから自分のウィンと、まあ、相手もゼロになるよりは回収できた方がいいわけだし、でこの社長だったら分かってくれるけど担当者だったらうるせえ腹になっちゃうとやっぱしょうがないから、で構造を捉えて、まあ、そのボールをどのぐらいで投げるかっていうことですよね、
はい、確かに。いやでも本当そうですね、あの利と情、情と利の両方ですね、これだからどっちかだけでも結構なんだろうな、不足してるなという感じがしますね。
でも経営になるほど情は大事だと思います。あの経営同士の交渉になるほど、
はいはいはい、レイヤーになればなるほどってことですね、
そういうことです、どんだけいい条件でも社長同士仲悪いとうまくいかないことが多いんで、
は
い、
そっか。だからある意味担当者同士のやり取りだと、まあ、あんまりこう情を挟むというよりは、まあ、こうなってますよねって言って
ウェイトはねそうなりやすい、はい、ウェイトはそうで担当者同士で仲良くなって、はい、これをなんとかしないで通しますっていう情もありますけどね、
いやそういうことですね。あのそれで言うとやっぱりこう交渉って毎回うまくいくわけじゃないじゃないですか。
まあね、
例えば何でしょうね、こう失敗した例とかってあるんですか。
まあ、失敗が何かはありますけど、
はい、
想定よりめちゃくちゃうまくいかないっていうことは多いですよね。
そうですよね、なんか思ったのはその時条件が合わなかったみたいなのは、
はい、
なんかあんまりこう失敗な感じがしなくて、なんだろう、またじゃあ条件を変えればいいかなと思ったんですけど、こっちの出方によってなんかその相手のこう心象を悪くしちゃったみたいなのは失敗かなって感じがしたんですよね、つまりなんかすごいなんか欲張ってくんなこの人みたいな風に思われて、普通にやってれば、ある程度その別に感情的なことは残らずにやれたはず、まあ、イエスかノーか出たはずなんだけど、その交渉の結果なんか心象も悪くしちゃったみたいなのは失敗かなと思ったんですけど、
望ましい着地ではないですよね、
はい、
ただ交渉っていうのは例えば複数候補先がいてそれに一社絞るっていうだとすると、
はい、
想定のウィンがと頼まないところ以外にはいずれにしても断らないといけないので、
そうですね、はい、
そこをどういう形で断ることをトータルのウィンとするかっていうことにもよるとは思うんです、はい、まあ要はあんまりお取引もしたくないので、あっちからうまく断ってもらうためにちょっとこういう言い方をしようとかも、あ、まあ、はい、論理的にはあり得る。
確かに。
が、やっぱりね、傲慢にこっちの代案がない中で強く言いすぎて、
はい、
へそを曲げられて、まあ、他の選択肢があればいいんですけど、なくなるっていうパターンは結構あります。例えば、スタートアップの資金調達の例にしましょうか。
はいはいはい。
お金を集めたいですと、
はい、
で投資家から話をして、で核になる投資家とちょっとその下に何名か投資家がいて、まあ、大枠も合意しそうだと、ところがイソップ童話みたいですね、
そうですね、
で大枠いいって言ってたけど、
はい、
社長はだんだん色気を出してきて、まあ、MA とかも同じですけどね、もともとのこのぐらいの値段でって言ってたのより、まあ、うちはもっとめっちゃ価値があるはずだと、
はい、
いう話をしだしましたと、で事業も成長してたし外的環境もいいし、でだいぶ強気だったんですよね。でその時は、まあ、その経営者はそれでもまとまると思ってたし、
はい、
まあ、ハイボールでもまあ最悪ちょっとだけ値段上げるぐらい着地すればいいかなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそれがかなりわがままな基準だったので、リード投資家っていうんですけど主要な投資家は、
はい、
やっぱりこういうシーンでこういうことをやってくる経営者は信用ならんっていう話でおりますと、
はいはいはい、
でその投資家は周りの投資家にもすごい影響力がある人だったので、経営者はそう思ってなかったんですよ、こっちが降りても別に他と話はいいと思ってたんだけど、はい、ああいうことをするやつなので出さない方がいいと思うって話を、 まあ、ある種声をかけて、
はい、
そうするとみんな引くと、
うん、
で資金的にはいつまでに着金すればいいと思って余裕こいてたのが、はい、一気に全員引いて、うん、またゼロから開拓していくと時間がないと、
はい、
でそうするとじゃあもっとやっぱ最初の値段より低くていいか、まあ、値下げしていいんでバリエーション出してくださいって言っても、
はい、
やっぱりそうは戻らないですよね。複数本に帰らずっていうことわざがありますけど、
はい、
いやだったら最初からそういうコミュニケーション取るべきじゃないよねっていう話だし、うん、でももうすんませんって言っても少なくとも今回のラウンドは出さないと、
はい、
会社っていうのは意思決定しちゃうと意思決定を覆すこともやっぱ難しいの で、
うん、
で他の投資家も難しいので、
はい、
非常に資金繰りが厳しくなってあの潰れたわけではないですけど、非常に苦しくなったっていう、
はい、
これはあの、はい、エクイティ株式調達の話ですけど、MA とかもそうだし、まあ、他の普通のビジネスの取引もそうですよね、
うん、
あとは採用とかもそうですよ、
はい、
あの候補者視点でもそうで、例えば自分が給料1000万で提示が来たとして、
はいはい、
私としてはいやいやいやと、まあ、別に他の会社も声かかるし、ちょうどいい会社 2,3 社ある中でお宅に行くから1500万でしょ
う
と、
うん、
私の年収はと。でも経営者からするとやっぱり一緒のビジョンとか事業の話してたのに最後になんか1500万じゃないと入んないみたいなやつと仕事がしたいのかっていう、別にしたいならいいんですけど、うん、
はい、
まあね、ごめんなさい、やっぱあなたへのオファーは最終で出さないことに決めましたと、
うん、
でもそうしたら他の会社行こうとしたらもうそのポジションは埋まってましたみたいな話があって、はいはいはい、でも現職にも辞めるって言っちゃってるし、
うん、
どうしようみたいな話っていう、まあだから本当になんかイソップドアみたいな話が結構よくある。
そうですね、うん、
からあんまり欲張ってはいけないし、
はいはい、
相手のウィンの構造をちゃんと踏まえて、
うん、
仮説を持ちながら、だから情がないんですよ結局は、
はいはい、
理だけで自己中なことばっかやると、
うん、
あんまいいことないよってことですかね。
そうですね。でその情の中にはおそらくその相手の立場をこう想像するっていうのが含まれてるってことですよね。
そう、情とか相手の理解背景がないと構造もわかんないしね、
うん、
とは思います。
そうですね、うん、
ただあの本当ね、イソップ童話みたいなんですけど、
はい、
人間はつけ上がるんですね
狐
、はい、となんかの話みたいなやつですけど、最初から強気なケースは少なくて、
はい、
周りがチヤホヤしてくれたり、
うん、
なんかいいねっていう声があったり、
はい、
お声がかかるとだんだん傲慢になっていくんですよね、
はい、
さっきのエクイティ調達もみんな最初から渋かったらそんなこと言わないんだけど、
うん、
良さげな人が結構いいねだって言ってくれたから、
はい、
だんだん調子乗っちゃったとか、だからさっきの自分が転職活動しててもどこからも合格しなかったらそんなこと言わないけど、
うん、
その瞬間だけたまたまニーズがあってポジションが空いてて声がかかったとか、
はい、
なんかもっといけんじゃないかなみたいな、
うん、
だからうまい話ばっかりだったら本当にそうなのかとか、いうのはやっぱ立ち止まった方がいいですよね。
そうですね、なんかひょっとしたらこう引き合いが強い時こそ要注意ってことなんですね。
そうそうそう、なんかね、もう本当にこれはそう思います。なんか昔話みたいです
よ、うん、そうですね。はい、ということで今回はですね、あの経営者にとっての交渉というお話をしていただきました。
はい、
なんか思ったんですけど、まあ情取りって本当にそうだなと思いまして、
う
ん、
そうですよね、
はい、利だけ考えると多分そのできるだけ多くこうテイクっていうんですかね、
うん、
あの相手からこう得た方が良くて、うん、そこにこう着地するように努力するってことだと思うんですけど、まあ、そこにこう情がないと、まあ、どうしてもそのやりすぎてしまったりとか、
うん、
まあ、さっきの話、あの直前でいただいたお話みたいにこう信頼を失っていくみたいな、うん、で長期的な関係につながらないってことが起きるんだろうなっていうふうに思いましたね。
そうですね、会社経営っていうのはワンショットでやってるわけではないので、
はい、
結局持続していくんですよ、
うん、
となるとやっぱり結論がどうだったとしても中長期なウィンを作るとか、
はい、
お取引がないところとも喧嘩はしない、
はい、
みたいなことも結構大事で、
うん、
やっぱり短期の利益だけによった交渉ばっかりしてると、まあいずれしっぺ返しが返ってくるケースは一定あるなっていうのは実際本当見てて思います、
うん、
とはいえじゃあ何でも相手方の言う通りでお願いしますだとこれはやっぱりロスが多いので、はい、
そうですね、
情と利が大事だし、でこれはね経営者としては立脚点というか、
はい、
自分の立ち位置寄り所も大事で、 周りとの調整でそこそこばっかりな交渉じゃなくて、
うん、
それこそ情で、いやここはやっぱ我々は絶対相手方にとってベストだと思うとか、
はい、
相手方が高くても逆に社内をここは絶対意味があるからこことやるんだっていうのを交渉するとか、意思がないとねやっぱり迫力出ないので、
うん、
周りはうんと言わない、
はい、
これは、はい、結構ありますね、
うん、まあ、どっちであっても、うん、あのもうここと絶対やりたいんだっていう話で、うん、まあ、その実現に向けて持っていくという、
そうで、あとは交渉ってワンショットなんで、
はい、
結局その後それを正解にしていくっていうのも大事ですよね、うん、転職活動とかも同じで、
はいはい、
どっか入ったりどっか誰かを採用することが目的というかそれでゴールじゃないし、MA だろうがなんだろうが購買の時もお話ししたと思うんですけど、うんうん、その後の持続性のが大事なので、あんまり欲をかきすぎないっていうのは大事かなと思いますね。
そうですね。
最後ちょっとだけなんですけど、経営者が交渉するときってでも正直ウィンのラインが分かんないことも結構あって、
はい、
ここと組むのが本当にいいのかなとか、
うん、
会社を売却するとかもそうですよね、
はい、
なんか後ろ髪引かれる思いもありつつこれの条件でいいんだろうかとか、なんかしかも周りに相談してもまあ社長が言うならいいんじゃないですかみたいな話も結構あったりもして、
はい、
ゴールが想定しやすいな家電量販の値引き交渉みたいな軸が一個じゃないんで、その先ってこの会社どうなんのかなとか関わる人たちって本当にこれでいいんだろうかとか、未来の不確実なことに対して他社とウィンウィンな意思決定をするっていうのは簡単ではないですね。なんか交渉って実は難しい中で経営者も悩んでる
って感じ
です
。そっか、だから最初にあのウィンのラインを明確にしておくってお話があったじゃないですか、うん、そもそもその経営者がやる交渉っていうのはそこにも結構無数の変数がある。
そうなんですよ、
割り切れないってことなんですね、
うん、でしかも結果が仮にうまくいかなかったら、どんな大企業でも MA 失敗とか買収先がなんとかなんてめちゃくちゃ資本市場から叩かれるじゃないですか、
はい、
ね、やってみないと分かんないしねっていうのがやっぱりあって、うん、まあ、うまくいったら資本市場は先見の明があったとか言うんですけど、
はい、
そんなもん分からへんわっていうことはやっぱりあります。
そうですね、いやその辺は本当に社長のごとくですね、
ですね、
はい、
はい、
では続きは次回いきたいと思います、
はい、
経営中毒誰にも言えない社長のごとく、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。